私たちが世界がどうなっていっても信仰を失わないで、
うん、
本当にこの歌にあるように生きることができますように助けてください。最終的に平和がね訪れますね、
うん、
主イエスキリストが来る時にね、
そうですね、平和の、ね、
もうその時まで忍耐ですね、
じゃあ一言お祈りしますね。エーメン。天のお父様、感謝します。今私たちが尊いあなたの御言葉を開くことができることを感謝します。聖霊の助けによって、真理の御霊の助けによって、私たちを教え諭してくださいますようお願いします。 感謝します。聖霊の恵みが私たちと共にあり、真理に預かることができますように助けてください。お願いします。イエス・キリストの御名でお祈りします。アーメン。ルカのですね19章にこういうところがあります。19章のですね29節から読みましょうか。はい、はい。
そしてオリブという山に沿ったベテパテとベタニアに近づいた時、二人の弟子を出して言われた。向こうの村へ行きなさい。そこに入ったらまだ誰も乗ったことのないロバの子がつないであるのを見るであろう。それを解いて引いてきなさい。もし誰かがなぜ解くのかと問うたら、主がお入り用なのですとそう言いなさい。そこで使わされた者たちが行ってみると、果たして言われた通りであった。彼らがそのロバの子を解いていると、その持ち主たちがなぜロバの子を解くのかと言ったので、主がお入り用なのですと答えた。そしてそれをイエスのところに引いてきて、その転ばの上に自分たちの上着をかけてイエスをお乗せした。そして進んで行かれると、人々は自分たちの上着を道に敷いた。いよいよオリブ山の下り道あたりに近づかれると、大勢の弟子たちは皆喜んで、彼らが見たすべての力ある御業について声高らかに神を賛美して言い始めた。主の皆によって来たる王に祝福あれ。天には平和、糸高きところには栄光あれ。
マタイのですね21章に同じくロバの話が載っています。マタイの21章もちょっと読んでみましょう、はい、また後でルカの19章に戻ります。
さて彼らがエルサレムに近づき、オリブ山沿いのベテパデに着いた時、イエスは二人の弟子を使わして言われた。向こうの村へ行きなさい。するとすぐロバがつながれていて、子ロバがそばにいるのを見るであろう。それを解いて私のところに引いてきなさい。もし誰かがあなた方に何かを言ったなら、主がお入り用なのですと言いなさい。そういえばすぐ渡してくれるだろう。こうしたのは預言者によって言われたことが成就するためである。すなわちシオンの娘に告げよ、見よ、あなたの王がおいでになる。柔和なお方でロバに乗って区引きを追うロバの子によって。弟子たちは出て行って、イエスがお命じになった通りにし、ロバとコロバとを引いてきた。そしてその上に自分たちの上着をかけると、イエスはそれにお乗りになった。群衆のうち多くの者は自分たちの上着を道に敷き、また他の者たちは木の枝を切ってきて道に敷いた。そして群衆は前に行く者も後に従う者も共に叫び続けた。ダビデの子にホサナ、主の皆によって来たる者に祝福あれ、糸高きところにホサナ。
そうですね、ここでマタイ21章にはコロバとロバの話が載ってますね。そしてロバとコロバとを引いてきたって7節ありますね、うん、ただルカの方にはロバっていうのがなくてコロバだけですよね、うん、私たちが今学んでいるルギンビル博士の確かコメントにはですね、ロバではなくてコロバと子馬が若い馬解釈になってるんで、これどうしたのことかという話がありました。ギリシャ語の言語がねポーロスってなってるんですよ。ポーロスの音の意味っていうのは子馬とか若い馬なんです。ですから若い馬とコロバ、そして主はコロバに乗られた、で2頭連れてきてるっていうことですね。馬とそういう解釈なんですけど、それ言語がもともとの一番基本的な意味がポーロス、ギリシャ語の意味が若い馬ということですから、これでですねこれは予言的な意味を象徴している。つまり主が来られる時白い馬に乗って来られる、黙示録にありますよね。19章ちょっと開いてみましょう。黙示録の19章11節。
また私が見ていると天が開かれ、見よ、そこに白い馬がいた。それに乗っている方は忠実で真実なものと呼ばれ、義によって裁き、また戦う方である。その目は燃える炎であり、その頭には多くの冠があった。また彼以外には誰も知らない名がその身に記されていた。彼は血染めの衣をまとい、その名は神の言葉と呼ばれた。
はい、そうですね。つまりこれイエス・キリストが白い馬に乗られて、そして王として王の王として戻ってこられる。彼はこの最初のエルサレムに入る時コロバに乗って行かれたわけですよね。で馬を引いてきたというね、面白いですね。 大人の動物に乗らないで、馬に乗らないで、転ばに乗ってこられたっていうね。つまり彼が初輪第1回目の来臨の時は、彼は柔和な姿で来られたわけです。それもそのはず、彼は自分の命を全ての人の罪の生贄としてですね、与えるためですよね。今度来られる再臨の時は、白い馬にまたがって王の王として地を裁くというね、悪を行う者を裁かれ、そして神の権威によって地に平和をもたらしてくださるんですよね。当時今もそうですけど、頑なになったユダヤ人たちは、神が柔和な姿で来られたこの初臨の時つまずいたわけですよね。私たちのために来てくださるメシアは、王として自分たちを敵の圧力から、敵国の圧力から救い出してくれる、そういう方が現れるはずだと思っていたんです。でも神様の意図は、まず罪の贖いということが必要で、ユダヤ人たちが慣れ親しんでいた律法が意味している動物の生贄っていうのは、イエス・キリストのことを指していたわけですよね。神ご自身が自分の命を捨てて人々の罪を贖うと、これがまず最初に予言され、律法で象徴されていたことだったわけです。しかしユダヤ人たちはそれにつまずいたわけですね。ルカの19章に戻りますね。ルカのそのロバ引いてきたところありますよね。そして19章の39節から読んでください。
ところが群衆の中にいたあるパリサイ人たちがイエスに言った。先生、あなたの弟子たちをお叱りください。答えて言われた。あなた方に言うが、もしこの人たちが黙れば石が叫ぶであろう。
これ主の御名によって来たろうっていうと、これはそれこそ予言されているメシアの到来ということですよね。それは冒涜だとパリサイ人たちは思ったんでしょう。だからやめさせてくださいって言ったんだけれど、まさに主はその方であられたわけですよね。主の御名によって来たる王だったわけです。ただ彼の最初の姿っていうのは非常に謙遜な姿、つまり大工の息子としてですね、田舎から出てきた方だったわけですよね。この人がまさか予言されたメシアということはね、思ってもいなかったわけです。ルカの19章40節から読んでください。
答えて言われた。あなた方に言うが、もしこの人たちが黙れば石が裂けるであろう。いよいよ都の近くに来て、それが見えた時、そのために泣いて言われた。もしお前もこの日に平和をもたらす道を知ってさえいたら、しかしそれは今お前の目に隠されている。いつかは敵が周囲に類を築き、お前を取り囲んで四方から押し迫り、お前とそのうちにいるコラトロを地に打ち倒し、城内の一つの石も他の石の上に残しておかない日が来るであろう。それはお前が神の訪れの時を知らないでいたからである。
これマタイの24章にも書いてますね。これらの石の一つもその石の上に残ったままでは置かれないだろうと言われましたけども、ここで主は嘆かれました、泣きました。もしお前もこの日に平和をもたらす道を知ってさえいたなら、しかしそれは今お前の目に隠されている。主はまさに人々が必要としている罪の許しのためにまず来られたんだけれども、それは彼らには隠されていたんですよね。でかえってこの平和の君を殺してしまう、十字架につけて殺しますよね。そしてその地の責任は自分たちと自分たちの子孫にかかって構わないと叫ぶわけですよね。そして結局そういうふうになっちゃうわけですけど、イエス様が予言されたように、敵が周囲に類を築き、お前を取り囲んで四方から押し迫り、お前とそのうちにいる子らと地に打ち倒し、城内の一つの石も他の石の上に残しておかない日が来る、ね、来ましたね。紀元70年にテトス将軍が神殿に火をつけて、そしてそのうちの金の装飾が溶けて石と石の間に入ったんで、その石を全部取り除けた後、金を取るためですね。そういうふうにして成就してしまうわけです。マタイの24章に書かれています。この主の訪れを知らないでいたというね、 まさに予言の成就であるのにそれに気づかないってね。ユダヤ人はまさにこのメシアを待ち望んでいるものなんだけれども、実際にそれが起こった時それを取らない、そしてその結果としてその結果を刈り取る。メシアを待ち望んでいた彼らが自分たちの手で、まあ、手でっていうのはローマ兵を使ってですけど、殺害してしまう、殺してしまう、まあ、それが神の子羊が葬られるという結果になるわけですけども、いかにその聖書を知っているということになっている人たちがその真の意味っていうのはね、悟れなかった。でその時が来た時に、これは驚くべきことで、そしてまた今の時代でもですね、起こりうること。マタイ24章、今日は少し復習したいと思います。世の終わりにはどんな前兆がありますかってあるんですね。そこでイエスは答えて言われた、まあ、この弟子たちの質問、オリベ山で ですね弟子たちがイエス様に、この石がその他の石の上に残るものは一つもなくなるというね、まあ、そういうことをイエス様が語られたので、それいつそんなことが起こるのかってね尋ねるんですけれども、そんなことが起こるのはきっと終わりの時に違いない、そう思うわけです。そしてその時こそイエス様が言っておられるその再臨、また私はあなた方を迎えに来ると言っていた言葉を思い出したんでしょう。石が取り除けられることと、主が来られることと、そして世の終わりっていうのは、まあ、弟子たちの頭の中では一つだったわけです。多くのことはまだ隠されてましたからね。でもイエス様はその世の終わりということについて説明されるわけですね。でもまた神様の言葉っていうのはいろいろなことを重ねて語られるということがありますので、彼の語ったことがまた中間成就として、テトス将軍がこのローマの軍隊が神殿を破壊する時にもう少し重なっているわけです。24章15節もちょっと読んでみてください。
預言者ダニエルによって言われた、あらつに組むべき者が聖なる場所に立つのを見たならば読者よ悟れ。
ある人たちはもうアンティオコス4世の時にもう成就したんだと思っていたかもしれないけれど、ダニエルが預言したそのあらつに組むべき者というのはこれから現れるんだよということを言っているわけです。そしてこのイエス様が語られた予言の後、このイエス様の予言をこれはテトス将軍の時に成就したと、もう断言している人が多いんですけれども、何度も人々が間違ってこう解釈するっていうかね、もうそれでもう終わったんだというんだけれども、アンティオコスで終わったわけではなかった。テトス将軍でも今度終わりではないわけです。なぜなら聖書をこうよく調べてみると、これは前にも分け合いましたけど、その時ってありますよね。そしてその時っていうのがこれそれから何度も続くだけです。16節、19節、21節、23節、ね、ずっとこれつながってるんで、その時その時その時、24節、そして29節、しかしその時に起こる患難の後、ずっとその時で続けていってましてですね、患難が起こるんだってね。そして30節、またその時ってありますね。人の子の印が天に現れる、またその時地のすべての民族は嘆き、そして力と大いなる栄光とをもって人の子が天の雲に乗ってくるのを人々は見るとあります。ですからこれ逆からこう見ていくと、あ、これ人の子が来る時のことだと、その時でずっと続いてますよね。このダニエルが予言していたその荒らす憎むべきものってね、それは黙示録で言っている獣、つまり、私たちが言っているザ・アンチ・キリストなわけです。ちょっと飛びましたけれど、今私たちが直面しているいろいろな事態っていうのがですね、この患難期の始まりにいろいろなこのイエス様が世の終わりの印として挙げていることと、これがいろいろ重なると思えるわけですよね。で、鈍感だとこれらを悟れない。ちょうど 聖書をたくさん知っていると思っていた人たちが、まあ、当時のイエス様が地上を歩かれた当時の宗教家たちがですね、それを悟れなかった、そしてイエス様を十字架につけてしまったように、まさに預言の成就としてイエス様が来られたのに十字架につけてしまった。でもこの聖書には預言がメシアについてたくさん書かれてますけど、メシアの初臨だけではなくて、第1回目の到来だけではなくて、第2回目の到来についてもたくさん書かれているんですが、黙示録やダニエル書や他の諸預言書と言われている諸々の預言書に、主の王としての帰還ということについて書かれています。そしてこの世の終わりの時、またあなたがおいでになる時はどんな印がありますかとイエス様に弟子たちが尋ねているこの質問にイエス様が答えている部分というのがありますね。イエス様が直接ご自身の言葉で言っておられます。でそれが4節ですね。マタイ24章の4節。
そこでイエスは答えて言われた。人に惑わされないように気をつけなさい。多くの者が私の名を名乗って現れ、自分がキリストだと言って多くの人を惑わすであろう。また戦争と戦争の噂等を聞くであろう。注意していなさい。慌ててはいけない。それは起こらねばならないが、まだ終わりではない。民は民に、国は国に対して、国に敵対して立ち上がるだろう。またあちこちに飢饉が起こり、また地震があるであろう。しかしすべてこれらは生みの苦しみの始めである。その時人々はあなた方を苦しみに合わせ、また殺すであろう。またあなた方は私の名のゆえにすべての民に憎まれるであろう。その時多くの人がつまずき、また互いに裏切り憎しみ合うであろう。また多くの偽預言者が起こって多くの人を惑わすであろう。また不法がはびこるので多くの人の愛が冷えるであろう。しかし最後まで耐え忍ぶ者は救われる。そしてこの福音はすべての民に対して証しをするために全世界に述べ伝えられるだろう。そしてそれから最後が来るのである。
今戦争があり、戦争の噂があります。戦争と戦争の噂があるであろうってありますよね。まさに今エスカレートしてきている状態ですが、民は民に、国は国に敵対して立ち上がるというね、そうした事態に入っていきそうですね。でもこれ慌ててはいけないってね、これで終わりじゃないんだ、ね、弟子たちは世の終わりはどうなんですかって言ってるんで、世の終わりの始まり、生みの苦しみの始まりに過ぎないということです。私たちはこれに対してどうやって備えるべきかっていうと、霊的な備えっていうのがまず大切ですよね。もちろん私たちは地震があり、戦争があり、そして飢饉があるとなると、当然ながらいくらかのものは備えたいと思います。それぞれの置かれている場所に応じてですね、主が導かれると思います。あ、これは用意しておこうかなと、それは当然なんですけれども、霊的な備えっていうのがまず本当に大切ですね。どんどん物事が進展していく、まあ、進展っていうか悪化していく中でですね、何が一番大変かというと、人々の愛が冷えるわけですよね。不法がはびこると、そしてイエス・キリストの名のゆえにあなた方は人から憎まれるってやります。これ真の信者でないと、真の信仰を持ってないと、これ何だったら信仰捨てちゃおう、そういうふうになっちゃうと思います。何のためにこんな宗教を信じてるんだね、そのおかげで私はやばい目に立たされるし、人からも嫌われるし、嫌われるどころか憎まれて殺されるかもしれないっていうね、そういう事態にまで発展すると、まあ、聖書で言ってますから、そうなると信仰のテストっていうね、廃墟が起こるってありますね。他のその例え話で言われているように、試練が来ると信仰を捨ててしまう人たち、地が浅いところに撒かれた種っていうのは、初めは喜んで神の言葉を聞いて喜んで受け入れるけれども、日が昇り、つまり試練が起こるとき、信仰を捨ててしまう人たちだって。 あります。信仰が試されるね、これに対してですね、私たちは備えていく必要があるんです。つまりこのマタイ24章を読んだら、これらのことが起こったらね、これは生みの苦しみの始まりね、それを私たちは通過していくんだと。最終的に何が起こるかというと、主イエスが帰ってこられると、これなんです。イエスはもちろん私たちがね、信仰を最後まで保って主を迎え入れる。ちょうどマタイ25章に賢い乙女と愚かな乙女の話がありますけども、花婿が来たのに眠ってしまっていて、油の用意、つまり信仰を保っていなかった。主にあなたのことは知らないよって言われる、扉閉められてしまうというね、そうした状態に私たちはなりたくないですよね。で、それのちょっと前にこうしたことが起こるよということをイエスに質問された、その質問に答えているわけです。ですから戦争が起こり、そして地震が起こり、飢饉が起こり、こうしたことが起こってきて、そして迫害が起こるという時にですね、私たちはもう主が近い、ね、そして私たちはこれに対して心を備えておく必要があるわけです。私は何を大切にして生きるかと、そういう時がですね、主の来臨が、つまり私たちの主人が帰ってこられる時がもう間近だという時にですね、自分はどういうことをしながら主人のお帰りを迎えるかと、これは各自なんですよ。これは各自なんです、ね、この地上でこの世からよく見られ、あるいは隣人からよく見られ、褒められ高く評価されてもですね、真に私の人生を評価する方、神の前には裸である私の生き方がですね、帰ってこられた時に神によくやったねって言われる生き方なのかと、これは私たち神様から命をいただいているものとして、それこそ私たちが一番考えなくちゃいけない。また自分はどういう生き方をするかね、それを決断し選択していくっていうことが大切だと思うんですね。振り返ると自分のね、それぞれ皆完璧ではなかった人生があるんじゃないかなと思います。人は皆罪人で、罪を犯さずに生きれる人っていうのはイエス・キリスト以外にはいないと思うんで、でもその悔いた心、それを持ってですね、悔いるのはいいですが、生き方をですね変えないといけないですよね。許されるというのはもう一度チャンスを与えておられるということですから、その許しにふさわしい生き方を今日すると、主を迎えるにあたってですね、過去は本当にめちゃくちゃだった、間違いを犯した、私の心の持ち方もまずかったね、その結果もあまりいいものはなかった、でも私は主がそんなにも大きな犠牲を払って私を買い取ってくださって、私が新しい出発できるようにしてくださった、その愛にふさわしく生きようと思ってますね。その決意をですね、行動に表していくという、そういう日々をですね過ごしていく。つまり観難というのは、これ観難期と呼ばれてますけれども、そうした悔い改める信者にとってはチャンスなんです。毎日毎日が、あ、もう一日生きれる、悔い改めて神が喜ばれる生き方をするチャンスをもう一度与えてくださっていると、ね、その愛にふさわしく生きれるもう一日のチャンスなわけですよね。このために私たちは備えていくって、 まさにそれが可難期7年私たちは生きれないかもしれないですよね。一人一人のための神様のご計画ってあると思いますので、それこそ今日が最後の日かもしれないという気持ちでですね、主に近くあり、そして神の恵みと聖霊によって主に近くあり、主につながって一日を過ごしていきたい、そう思いますね。でここで13節ですね、しかし最後まで耐え忍ぶ者は救われるってありますね、容易ではない、いろいろな困難があります。主の子供たちは特別主が守ってくださると思います。主の保護の約束があります。でも世界全体がですね、いろいろな困難通過するとき、やはり厳しいですよね。あなた方はこの世では悩みがあると言われましたけども、最も世界史の中で困難なこの時期をですね、信仰を持って生きていこうとすると、やはりいろいろ試されると思います。でもそういう中で最後まで耐え忍ぶ、最後まで信仰を保つ、ね、これにはね、大いなる報いが伴っているわけです。主が苦しまれた結果として、主は栄光に輝いて神の右の座に座して、すべての権威を持つに至っています。私たちは主にこの地上でですね、私たちも主に従っていくことによって、共に栄光を分かち合って、そして共に地を治めるという立場になると約束しています。ですから最後まで私たちがこの競争をですね、耐え忍んで走り続けるね、後ろを振り返らない、そうしたものになりたいですね。最後に一言お祈りします。エーメン。天のお父様、感謝します。いよいよいろいろな、私たちの周りではいろいろなことが起こっています。そして時の終止とも言えるようなものがかすかに見え始めているように思います。どうぞ主よ、私たちが慌ててはいけないと言われましたので、慌てず、私たちが何をあなたから導かれているのか悟るものとなり、あなたの御心のうちに歩むことができますように助けてください。私たちの思いをあなたに留め、そしてゴールに留め、光の子として、贖っていただいたものとして、日々時を大切にして過ごすことができますように、あなたに喜ばれるものとなりますように助けてください。イエス・キリストの御名でお祈りします。アーメン。